さて次のコーナーは冒頭でもお話ししましたが、今日はワイワイガヤガヤとの初めての二元同時放送です。現在第6回市民メディア全国交流集会が京都で行われていますが、そのレポートを我が FM スパウシの関元子さんにしてもらいます。それでは神戸の関さん。
はい。なんかお風呂みたいですけど大丈夫ですか？はい、話してもいいかな。あ、すごいエコーが効いてます。待っていても時間がどんどん経っていきますので、とりあえず、京都会場はですね、京都の河原町から徒歩圏内で行かれるところで、戦前に建てられたという元立成小学校なんです。そこは立成っていうのは立つ誠って書いて立成小学校なんですけどね。とにかく京都暑いですよ。蒸し暑いというかね、湿度が高くて、
はい、
30度以上。
あ、
昨日はね、もう一日でどれくらい汗かいたかしら。飲んだお水は、日中だけで 1.5 リットルは飲みました。セミがね、油でセミが鳴いているんですけどね、
はい、
もうセミもね、だるい、暑いっていう感じのね、もう泣きたくねえなーって感じの泣き方してるんですよ。まあそれは想像つきますか、めぐみさん。
そうですね、なんか相当暑いんだろうなーっていうのが
集中力も途切れ途切れの中ですね、はい、今日のリポートについて、
はい、
こう思いを巡らしながら、昨日の10時がオープニングで、
はい、
10時半から5つの分科会、はい、それぞれ会場はね、3階建ての小学校なんですよ。で、戦前の建物とはいえね、まあ、古いんで、注意がいろいろあって、ガラスには触らないでくださいとかね、大きな地震があったら、ちょっとガタガタと崩れちゃうのかなと思うような建物で、なんとそこには60畳の和室があるんですよ。ええ、その和室ね、
はい、
どうして小学校に和室があるかっていうと、
はい、
昔はその女性に、女の子にですね、
はい、
和裁を教えてたらしいんです。で、そこのお部屋の他は小さな教室が何個かあって、そこが会場のものですから、
はい、
窓を開けて、で、扇風機あるところとかないところとかで、
はい、
まあ中身についてお伝えしますね。
はい、
私が、最初にその午前中のですね、
はい、
手話と字幕の番組、目で聞くテレビという分科会に出ました。
はい、
見学しましたね。
はい、
で、そこでは、ろう者です。お話はできますので、
はい、
耳の聞こえない、高田栄一さんっていう方が、
はい、
耳の聞こえない方に向けて NPO 法人で放送している、
はい、
テレビについて話してくれました。で、ディレクターをやっている柳清子さんっていう方が、
はい、
高田さんに会場の声を通訳、手話通訳をしながら、
はい、
一方では高田さんが話されるちょっと聞き取りづらい言葉を会場の人に通訳してくれるという形でしたね。で、問題とかはいろいろ、まあ研究とかね、そういう障害者に向けての、放送の研究所には助成金がいろんなところから出るんだけれども、放送を続けていく上ではお金が出ない。で、現在残っているそういう障害者って言っても、知的障害者、視覚障害者、いろいろいらっしゃるので、残っている課題は知的障害者に分かるテレビをどうやって作っていくかっていうことが、課題だということでしたね。で、午前中の分科会は他に4箇所ありましてね、メディアコンテストの 成果物発表っていうところにもちょっと顔を出しましたらね、ビラトリみたいな小さな町で行われた企画で、町を紹介するコマーシャルを住民に作ってもらって、そのコンテストをやったっていう、審査員にはなんか、ジブリの監督さんをやっている方を招いてとか、賞金は、特賞で5万円なんだけれども、やっぱり、自分の街をね、そういう形で、住民がコマーシャルを作るということで、見直すっていう、すごくいい試みだなと思って、うちの街でも、ピパウシーがね、そんなことを企画できたらいいなと思ったのよね。
そうですよね。
うん。メグさんは、京都は来たことありますか？
私は京都はないです。行ったことないです。
そうですか。
はい。
じゃあ、今度来るとき、この間、水谷に見えてたね、桜井先生も、はい、京都ですから、はい、一緒に一度来ましょうね。
そうですね。
うん。で、午後からの分科会は、はい、去年、札幌のね、市民メディア、サミット5回目の時に、はい、ビラトリエツアーでやってきてくれた方たちの中の松浦さと子先生が、はい、頑張れコミュニティラジオ、非営利放送は今っていう、分科会を設けましてね、3部に分けてやったんですよ。
はい、
なんと、午後1時から、
はい、
休憩を挟みつつ、
はい、
夜の6時半まで、夕方6時半まで、どうですか、メグさん。想像してみてください。32度の暑さの中で、60畳の和室に50人ぐらいの人が集まって、で、熱く、いろんな NPO 法人とかで、コミュニティラジオをやっている人たちが、奄美大島とかね、鹿児島とかね、全国から集まって発表したんですよ。で、聞いている私はね、
はい、
どんどんどんどん集中力が落ちていくんですよ。私のことはさておきまして、中身ですけれども、
はい、
やっぱり NPO でミニ、私たちはミニ FM だけど、皆さんコミュニティラジオをやっていてね、やっぱりボランティアが支えているっていうのが、大きな、テーマでしたね。たくさん、毎日何時間も放送しているんだけれども、いろんな人が関わって、いろんなところで作った音源を持ち込んでくれたりして、放送が成り立ってますっていうようなことでね。で、ミニ FM はうちぐらいだから、ミニ FM の話は聞けなかったんですけど、ちょっとここで、当日、昨日ですね、同じ会場にいた、キムチヤキさん、今日こちらの放送局で卓を、やってくれてるんですけれども、
はい、
キムさんの感想をちょっと伺いたいと思います。
はい、イランからってキムチヤキです。なかなかミキサー卓の操作が回るので、ちょっと緊張してしまっているんですけれど、
はい、
昨日一番感じたことは、
はい、
私は台湾のメディアの方々と、それからまた韓国での、
はい、
キャンドルナイトって言って住民の行動運動ですね、
はい、
そういうのが20万人も集まるとかっていうような話が本当なんだろうかっていうのもあって、
はい、
そちらも少し聞きに行ってたんですが、
あ、はい、
台湾と韓国の人たちの言ったことは、人々の権利は市民が勝ち取るもんだ。そういう歴史があるっていうのをね、聞いて、コミュニティ放送にしても、総務省の方から、電波管理局の方から、92年にいただくという形で出来上がったということを考えると、あ、いかにも日本はなかなかこう声を上げにくい、うん、FM ピパウシのようにあるいは FM ワイワイのように自分たちで作っちゃったっていうようなところから始まるっていう放送局がいかに少ないのかっていうのを実感した次第です、
はい、
これからそういう面でも声を上げていく、
はい、
人たちになりたいなと思ってます。
そうですね、12日のね前夜祭があったんですよ、
はい、
昨日 加藤さんや四郎さんに会うかなと思ったけど、はい、うん、彼女や四郎さんはそっちの方へ別な会議に出てたんでね。で、前夜祭の席で須田先生が電波は誰のものかっていう話をされてね、我々に電波をよこせっていうあのアピールをそのパーティー会場でしてたんですけれどもね、なんかあの昨日の午後の部でその情報なんとか法っていうのが何て言いましたっけ、キムさん、情報、通信情報、あ、情報通信法について考えるっていう、はい、あれもあったんですけどもね。あの、うん、いろんなことでこう、私たちがね、で、あの、発信、市民がいろんなことを発信する上でね、お上から管理されないように、あの、一生懸命頑張らなきゃっていう、やっぱり電波を我々のものに、こう、取り戻そうっていうね、そういう動き、あの、やっぱり私たちも地道にやっていきましょう。
はい。
はい、この辺で、はい、京都第6回市民メディア全国交流集会、京都メディフェスのリポートを終わります。
はい、ありがとうございました。
はい。